どうも皆さん、こんにちはの人も、こんばんはの人のも、おはようございますの人もいると思いますが、はい、きびだんごは10周年でした。今回第2回となります。
はい、
今回も、ブロガー、ライター、アドバイザーの石谷正樹さんと、きびだんご代表の松崎亮太さん、そして私、中村優子でお送りいたします。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。第1回、まあね、公開して、こう言ってしまっていいものかどうかっていう感じで言うんですけど、うん、思ったより聞いていただいて。
みんなありがとうって感じ。
期待値が割とこう、低かったんですかね。
そうなんですよ。私、10回ぐらいとかかなと思ってたら。
いや、ポッドキャストとかって大体、なんかどっかでだんだん聞く人が増えてきて、で、うん、その過去のやつがだんだん聞かれていくみたいな。パターンが多いので、うん、まあそれもあって僕はかなり見切り発車で始めちゃったっていうのもあって、
いや、はい、まだ聞かせていい内容だったかどうか
っていうのも含めてね、はい、
最初はまあ助走みたいな感じでしたね。
ね、いやでも石谷さんのインフルエンサー力に私は脱帽ですよ。
本当ですね。
すごい。
いや、だからそれもその結局なんで今このタイミングで始められたかっていうところの話になってくるんですけど、うん、前々からそのポッドキャストって、まあ、それこそアンカーとか、Google もあるし、あ、今 Spotify か。だったり、まあ、要は老舗もあるし、新しいとこもあるし、みたいな状況だったんですけど、うん、もう本当にただの、要は、音声ファイルを配信するプラットフォームでしかなかったんで、うん、ちょっと前からね、元ハテナを始められた近藤さんが、リスンっていうのを始めて、で最初は、その他のプラットフォームで流れてきた音声ファイルを読み込んで、でそれを AI を使って自動文字起こしをして、いろんな処理をしてみたいな。で、要は、喋っただけなんだけど、ちゃんとページが出来上がるっていう。で、テキスト付きの。で、しかも、それをテキスト付いてるんで、まあ前回で言うと、例えば松崎さんがテスラで5年待ちましたっていうところをのリンクを、まあ、共有、シェアできるっていう、で、それをやりたかったんですよね。で、でも、どうすべかな、みたいのもあって、うん、なんとなくちょっと待っていたら、リッスンの方が、自分たちのリッスンに音声ファイルをアップロードすれば、リッスンでスタートできる。っていうふうに変わったんですね。
うん、
で、そうするとこれ何がいいかっていうと、下書きの音声ファイルをリッスンにアップできるんですよ。
うん、
そうすると、まだ公開してない音声ファイルに対して文字起こしが走るんですよね。
うんうんうん、
で、それで自動文字起こしなんで、今の AI なんで 100% は無理なので、うん、要するに公開前にテキストを直せるんですよ、
うんうんうん。
で、その直した状態で公開できるから、なんか後でなんかこれ漢字変だよとかってちまちま直すんじゃなくて、ちゃんと直した状態のやつでスタートをするっていうのを、リッスンをその元にする、スタートのところにするっていうプロバイダーとして使うっていうところで、結構これ聞いてる人はね、ほとんど差が分かんないと思うんですけど、うん、やる側からするとこれ結構大きくて、
じゃあ今この書き起こしされちゃったら間違ってても難しいです
よね。そうそうそうそうなんですよ。うん、で、あと今誰喋ってんのみたいなところも、うん、そのどうしても被っちゃったりするじゃないですか、話をしてると、うん。じゃあそれで今ここは松崎さんみたいなことの指定もした状態でアップロードできるので、アップロードじゃん、した状態で公開できるので、うんうん、それが良くなったので、ああじゃあこのタイミングで始めようっていう感じで、うん、まあ始め。てしまった結果、スタートよくあるスタートのね、うん、ジングルの音みたいのもないし
でロゴも
そう、あの番組のロゴもないっていうから、はい、とりあえずきびだんごのロゴを適当に貼るっていうところからスタートしてでもね、新しいロゴにちょっとなってるんですけど、これは松崎さんの方で紹介していただいて、はい。はい、
ですね、以前から、お世話になっている、面白い方がいらっしゃってですね、伊藤猫っていう、可愛らしい猫のイラストが得意な方で、谷中、何でしたっけ、商店街があるじゃないですか、
うん
うん、あそこにリアルの店舗があって、 一つは T シャツ屋さん、戦う T シャツ屋伊藤製作所っていうところで、もう一つはハンコ屋さんで、その名前が死に物狂いっていうんですけども、
うんうん、
すごいこう面白い、なんかシニカルな動物がいて、可愛らしいんですね。うんうん、で、その方が、きびだんごでも何回もプロジェクトやっていただいて、で、ロゴをどうしようかなっていうときに、ふと、その伊藤さんの、猫が降りてきて、これはちょっと、うん、ぜひお願いしたいなということで、無理を言ってお願いしたら、もう、二つ返事で引き受けてくださって、
なるほど、
バッと作っていただいた。
猫が団子食ってると。
はい。
ね、空っぽじゃんって。
そうなんです。めちゃめちゃ好きで、なんか、ラインスタンプとかもあるんですけど、
うん、
うん。すごい、可愛らしいという
か。へ、
うん、ちょっとこう、子肉らしい感じの猫ちゃんが。っていう感じですね。
はいはいはい。で、まあ、せっかくなんでね、10周年でしたっていうので、一応10周年っていう文字も入れていただいて、
はい。
まさかの初回放送でロゴを用意してなかったっていうので、僕も録音中に気づいたんですけど。
あ、そうでしたっけ。
はい。あ、ないやと思って。
ないや。
どうしようかな、みたいな。じゃあ、後からやればいいか、みたいな感じで。うん、はい、はい。で、ね、今日も前回と今回で、スタートの仕方も違うんですけど、ね、やっぱなんかちょっとね、ジングルみたいのあるとね、あ、これ始まったよね、みたいな、がいいなっていうのをちょっと思っていたんですが。
なんかこれもなんか変な話、クラウドファンディングっぽくていいですね。とりあえず走り始めてみる。
そうそうそうそう。
はい、
とりあえず始めるっていう。
やりたいことをとりあえず始めちゃってから考えるみたいな。
そうそうそう。
走りながら考え。
はい。
はい。で、一応なんかジングルは、なんかね、僕は適当にガレ版でいじったりとかもできないことはないんですけども、なんか、これも松崎さんに知り合いがいそうな。
うん。
はい。
ちょっとまだ打診もしてないんで、なんかわかんないですけど。
また降ってきたわけですね、でも。
はい。
きっといるだろう。
はい。
すごい。
はいはい。はい、じゃあそれは多分運が良ければ、
そうですね、
はい、これが流れる時に音がついてるかもしれない、
かもしれない、
ついてないかもしれない、
かもしれない、
はいはい、いう感じかな。はい。で、あとね、本当にひどかったなと思うのが、
うん、
まあ松崎さんは一応ほらきびだんご代表っていうのはあるんですけど、それ以外の2人はお前ら誰だよっていう。
本当、私なんて今日中村優子がお送りしますって誰だよそう、みんな知ってるよねっていう前提ですよ。
すごい、
当然知ってるよね、
うん、それ大事ですよね
知らんがなっていうね、
知らんが、
はい、なのでちょっと、なんでそのっていうところの話を、まあ、自己紹介を交えてちょっとしといた方がいいかなとはもう一回思いまして、で、かといってな、自己紹介本当に始めたらそれだけでなんか2、30分かかりますよね。
ねえ、なんかかかっちゃう。私はそんなかかんないけど、下谷さんかかっちゃう。だって、ブロガーでライターでアドバイザーのって、まずこの3つ何
すごい組み合わせですよね。
はい。どれが一番でもメインなんですか？それぐらいはちょっと教えていただくと。今は。
今は。
アドバイザー？
使ってる時間で言うと、ああ、でもアドバイザーとライターが同じぐらいかな。うんうん、結局、ライター仕事って意外と時間食うんですよ。
うん
うん、
例えば取材行ったりとか、するときもあるし、
うんうん、
今はまあオンラインで済むときもありますけど、うんうん、で当たり前だけど書かなきゃいけないんでね。
そうですよね。
はい、はい。で、大体昼間は書けないので。
うん。あ、そうなの？
はい。はい。昼間は結局やりとりがボンボンボンボン発生してるので、はい、
確かに
下書きは進めますけど、要は今書けることっていうのはバーっとこうメモ的に書いときはしますけど、仕上げるのはまあ大体夜なので、うん、はい。っていう感じだ。今は、自分のブログと、 あと、今はなんだっけ、名前変わったんだよな、そういえば。昔はね、ヤフーニュース個人だったんですけど。
あ、オーサーから何になりましたっけね。さらに、ヤフーオーサーだったんですか。
そうそうそう、ヤフーニュースオーサー、僕は一番最初から入ってるんですけど、
なんか最近名前確か変わりましたね。
そうなんですよ。
コメンテーター、違う。
なんだっけ、エキスパート。
エキスパートだ。そうだ、そうだ。
ヤフーニュースエキスパート、
うんうん。
で、あんまり真面目に書いてないんですけど、一応100本ぐらいは書いてますね。
すごい。
一番古いのは、ああ、2012年だって。古っ。
11年前、
はい、ですね。
すごい。
はい。11年前で10本だ、100本だからね、本当書いてないですよね。はい、
まあまあまあ
まあまあまあ。ただまあ、あのここでなんだろう、いわゆるメディアと違うんですけど、そうは言ってもやっぱりヤフーニュースという媒体の一部なので、普通の媒体があんま取り上げないようなちょっと深掘りしたやつとか、あ、これとこれ関係あるよねみたいな話であるとかで、割と僕よく使うのは、その動画の解説みたいのをやりますね。
うん、
要はパッと見ちゃうとただのコマーシャルなんだけど、それを角度を変えて見てあげると面白いよねってやるとか、あとミュージックビデオとかも読み解きがいのあるものとかっていうものを読み解いてあげるとか。
面白い。
はい。
文学批評みたいな感じで、ミュージックビデオ批評、
ね、動画はみんな見たいんだけど、うんうん、見る理由が欲しいんですよね。で、なんか自分が好きなあの人とか知ってる人であればパッと見るんだけど、うんうん、そうじゃないと何かしらの見る理由がやっぱ欲しくて、
うん、
で、それをまあちょっと解説してあげると、まあ動画の方も見てもらえるし、あ、こういう見方があったのねみたいな感じですね。一番最近に書いたのは、日向坂46の日向坂チャンネルがファン動画のお手本すぎるっていう。
あーあ、ってすみません、はい。なんかちょっと、斜め上からだったんで、日向坂か。
はい。まあ、明日僕ライブ行くんですけど。
ああ。
すごいですね。
え、日向坂って、3番手とか4番手でしたっけ？
日向坂はね、本当にややこしいんですけど。
ややこしい。はい。
もともと欅坂って、じゃあ、ごめんなさい。乃木坂があって、欅坂っていうのが出て、うん、で、これが要は、いきなり売れたんですよ、ね。
うん。
で、まあ、それいろいろ細かいんですけど、うん、で、その中に、あとから一人だけ、オーディションに参加してないんだけど、メンバーに呼ばれたっていう子がいて、
うん、
は？みたいに。
うん。
で、オーディション合格してないんだけど、なんでいるの？みたいな話になって、うん、でもなんか、その、要は有望な子だからどうにかしたいみたいのがあって、
はいはい、
その子だけ、ひらがなの欅坂になったんですよ。
ああ、ああ、ああ。
要は、
一人のね。
まあ、言ってみればアンダーグループに近いんですけど、
はいはい、
でもアンダーグループでは別になくて。で、一人じゃしょうがないじゃないですか。ソロじゃないですか。
はい。はい、
だから、そうなっちゃったから、その一人になっちゃまずい、一人じゃまずいからって言って、そのひらがなけやきだけ増員をかけられたんですよ。
なるほど。じゃあ、その一人のために集められたメンバーってことですね。
そうそうそう。
すごい、なんか、動機が。
そうなんですよ。だから、まあ、言ってみれば、その、まあ、アンダーグループに近いんだけども、はい、結局その子が、あっという間に売れてしまって、
うんうん、
兼務になっちゃったんですよ。
おお。欅坂と。
漢字の欅坂と、ひらがなの欅坂の兼務になってしまったんですね。
は
ん
は
ん
は
ん。で、まあ、売れてる子だったので、そうこうするうちに、その子が兼務じゃなくて、漢字の方の専任になりますって話になって、おいおい、え？みたいな。どういうこと？みたいになっていき、で、その子のために作られたグループなのに、その子いなくなってみたいな。
はい、
は？みたいになって、だから、いわゆるメジャーな坂道のグループの一員として呼ばれたのに、曲もないわ、テレビにもめったに出られないわ、とかいう状況なんだけど、この子たちが腐らなかったんですよ。腐らずにやっていったら、上の方はいろいろ、なんか、これファンがいっぱいいるから、あんま言うと面倒なんで、ざっくり言うと、とある年しか、要するに、漢字のひらがなを、2日間、
はい、
でひらがなの、ライブを1日、で、武道館3日間っていうのが設定されたんですよ。はい、で、大人からすると、ひらがなで前人になるのみたいな、っていう位置づけで、それに合わせたような曲まで作られたんですよ。君たちにはできるのみたいな感じの。
あ、すごい、煽るね。
で、蓋を開けたらですね、当時のその要は漢字の方のセンターの平手友里奈が体調を壊して、漢字の2日間が飛んだんですよ。で、ひらがなが3日間になっちゃったんですよ。あ、2日間だったかな、ちょっとそこあやふや。1日入るのみたいな状況が急に2日になったんですよ。そしたら2日ともチケット瞬殺だったんですよ。
すごい。
すごい。
で、そこでまさかの瞬殺で、あ、ちゃんとファンついてたっていうのが分かって、でそこからフルアルバムが発売されて、やっと持ち歌ができて、でこれ面白いのが、結局持ち歌がないから、
はい、
口パクができないんですよ。自分たちの声が入っているトラックがないから、
あ、すごい。
だから結果的にどさ回りして、みんな力がついたんですよ。
すごい。
でみんなそういうところをずっと見てるから、ついにアルバム出るぞっつったら、わー盛り上がるわけですよ。
へ、応援推し活ってすごいですね。
そうですね。その辺の経緯を知らないとわからないんですよ。だからこの子たちのすごい特徴があって、とにかくアウェー戦に強い、
アウェー戦に強い、
要するにずっとホームがなかった立場の子たちだから、常にアウェーっていう意識がで、とにかくアウェー戦強いんですよ。だから例えば、まあ坂道だとあんまないですけど、よくあるアイドルとかだと、なかなか最初はソロでライブできなくて、何グループかこう合同でやったりするんですよ。そうするとそこで他のグループの客を取りに行くわけですよ。
はいはい、
なるほど。
そうそう。でそういうのにめっぽう強いんですよ。
すごいですね。なかなか戦闘派なんですね。
そう、だから TIFF っていうイベントでも、なんか最初ひらがな欅出た時に、まあそこは割と本当にライブアイドルの年に1回のお祭りなので、いろんな子たちが出てくるから、正直その年の空気は坂道来んなよみたいな空気だったんですけど、終わってみたらベストライブ日向坂、あ、ひらがな欅ってみんな言って、やっぱりひらがな欅すげえみたいに言って、その何爪痕を残して、で客ごそーかさらって帰るっていう、っていうのを繰り返していて、でそのいよいよもう、要するに株グループに、どんなに売れても株グループに見えちゃうんですよ。同じ名前でひらがなだと、検索してもよくわかんないし、で今みたいな話を、僕みたいなファンが知らない人に一通りこうやって説明しなきゃいけなくなっちゃうんですよ。なんでひらがななのみたいなところも含めて、だからまあとあるタイミングで名前をもう変えて、だからそのなんでこの人たち呼ばれちゃったんだろうっていうか、呼ぶ理由もどっかに行っちゃったのにみたいな人たちが、まさかの別グループで名前変えて独立するっていうありえないことをやり遂げたっていう。で、なんでこんな話になっちゃったんでしたっけ？
わかんないですけど、知りたいのは、その、石谷さんがここまで熱を持って飾って、最初の、なんか、
こんなに笑う人でしたっけ？
追っかけ始めたきっかけとか、ね。本当ですよね。
で、それを僕らオンタイムで見てたんですよ。
オンタイム、最初から見てた。
そうそうそうそう。
ああ。
そう。
これって、 何かクラファンにつながる何かってあります？
あ、でもほとんど一緒ですよ。コミュニティだから。
なんか話聞くと思いますね。
その結局例えば実力を持ってこない、持ってない人たちは無理する必要ないんですよ。うん、自分たちが今やれることをやればいい。
おお。
ただし、うん、そのじゃあ例えば。みんなでプレゼンする機会とかあったら、もう必ず他の気に来てる人からちゃんと客を取るぞっていう意識でちゃんとやるっていう。
客取るってのは奪うって意味ですか？
そう、だから結局プレゼン大会みたいなのあるじゃないですか、はい、例えば、はい、ピッチじゃないにしても、うん、でそういうのがわーっとなら横並びできた時に、うん、他のものを目当てに来た人もうちのを買わせて帰らせるみたいなね。
うん、
そうそうそう。で、そこはすごいちゃんとしてますよ。だまあ、もうね、実施されないんだけど、うん、昔、その握手会ってあったじゃないですか、コロナの前に。
はい。あ、今やってないんですか？
今もうさすがにやってないです。結局、接触が NG なので。
うん、
で、あれも、僕も一回、その、言われて、一回やらないと、石谷さん分かんないからやりなさいって言われて、とある作曲家の先生にね、でやったんですけど、面白いのが売れてる子は、ファンが来て握手してスタッフが剥がす。でこれはアイドルからお客さんを剥がす。
うん。
でも売れてない子は客なんですよ。
うん。
要するにこいつ、この今売れてない子だからお客を次も来させなきゃいけないんですよ。
うん、そうですね。
うん、だから限界まで頑張るんですよ。だからその場合はお客を剥がすんじゃなくてアイドルを剥がすっていう感じになるんですよ。前もここで君やめなさいって、もう次の人来ちゃうからっていう感じで変わるんです。でそれはね、見てたら絶対にわからない。
だ
とにかく何かしらの爪痕を必ず残して、次も必ず来てもらう、一人でも多く来てもらう、
うん、
っていうことに対してすごくちゃんと力を使ってる、
うん、
そうそう。でその意識がずっと消えてないんですよ。もうすっかりメジャーアイドルなんだけど、でその感じがちゃんと YouTube のに出てるんですよ、
うん、
だからちゃんと再生されるんですよ。もう再生数で分かっちゃう。
実力がすごくあるわけですね、みんな。
そうそうそう、うん。だって僕が今一番これ上に乗っけてるやつは、これなんか本当に、ああ、うるさい。はい。単に、とにかくみんなで人狼だけやってるっていう動画なんですよ。
人狼ね、あの人狼ゲームね。
人狼ゲーム。はい、要は普段も楽屋とかで多分やってるんですよ。
はいはい、
それ120万再生されてるんです。
それはそのなんか会話が面白いんですか？
なんかやり取りが面白いんですよね。でも本当に真剣に遊んでる。だからそこが伝わってくるんですよね。でしかも この人狼動画、確かね、ちょっと待ってくださいね。これね、多分ライブ配信のやつを再生してて、確かね、ライブ配信してた時ね、同時接続2万人ぐらいいたはずなんですよ。で、あ、そうそう。やっぱこの動画は結局人狼を3マッチか4マッチぐらいやってるから、全部で2時間ぐらいあるんですよ。2時間ぐらい、まあアイドルとはいえ、ただ人狼やってる動画が。
すごいですね。
はい。120万再生されるには理由があるんですよ。うん、でそれをこれだけ見てる人には理由がわからないじゃないですか、
うんうん、
だからそれを解説してあげるって。
あ、で戻ってきたわけですね。
そうです、
そういう話だ。そうだそうだ、
そういう話、
解説するよっていう話だった。すっかり忘れてた。すいません、松崎さん、私が変な爆弾を投げてしまった。
いやいやいや、すごい面白いですね。
だから他のやつでも、ただその何、中古車センターに車を選びに行くみたいなやつが、一人の女の子がやってるやつが、
うん
うん、まあ、それも100万いっちゃってるし、
うん、
他の子は包丁を買いに行くみたいな、それも30万とかいっちゃってるし、
ちょっと私たちも買いに行きます？
うん、ねえ、私たちじゃ50再生ぐらいされますかね。
ね、桁が違う。
いや、だからこれも松崎さんが キックスターターでどう見つけてどう買うのかみたいのは多分面白がってくるんですよ。
はあ。
うん。
で、そこって見えない部分じゃないですか。
はい、はい。
要は YouTube をやる価値ってそこにあるんですよ。普段のメディアだったら見えないところを見せてあげる。
はい。
なんかでもゲーム実況とかも見てて思うんですけど、みんなすごいこう喋りがうまいというか、
うん、
あれですよね、ゲームしながらそもそも喋るっていう感覚がすごいなと思って。
弾き語りみたいなね。
なんか自分がキックスターターで支援するときに解説しながらやってる絵がもう想像できないですね。
あ、だから一人だと無理だと思うんで、だからあれもなんで、ゲーム配信ってブレイクしたかっていうと、
はい、
みんなでやってるからみんなで喋れるんですよ。
コメントとか読んでね。
そうそう、
で、
だから誰かが黙ったら誰かが喋り始めるし、
うんうん、
っていうとこなんですよ。そうそう。だからその、さっき言ってた、日向坂チャンネル、僕の記事を書いたときに、
うん、
10枚目のシングルの告知、のライブ配信やるっていう、
うんうん、
話が出たんですけど、当日蓋開けてみたらキャプテンがずっと餃子を焼いていて、
はい、
でみんなそれを食べに来て、
うん、
でそれをなんかやっぱりまた1時間半だか2時間ぐらいあって、で最後に本当に手書きの紙にシングル出ますみたいな、みたいな、
最後の最後に、
最後の最後に、
そうそう、すごいですね。みんな最初から最後までそれを見るんですね。
そうそうなんですよ。で、それは前に一回、一周年の時に餃子パーティーっていうのが行われているという過去があるんですよ。
ああ、お約束的なやつなんですか、じゃあ。
だから、餃子パーティーの時には何かあるってい
う
のを知ってるんですよ。
すごい面白い。
そうそうそう。
へ
え。そういうのも含めて、その、結局その、ファンに対してちゃんと提供してるってことなんですよね。だからファンはわかる。ファンじゃない人は何だろうって思う。でも読み解いていくと、ああこれはこういう意味なのねっていうのがだんだん分かってきて、じゃあ次の動画をまた見ようみたいな風になっていくわけですよね。
そこは解説してあげないと途中から来た人は全く分からない、ロ
スとしちゃってことなんですね。なんで餃子焼いてんのって話になるわけですよ。そうなんですよ。でそういうのがまあテレビとかそういうのも含めてやっているので、これは解説をしないと。なんでこれが、すでに登録者数は25万人、当時の段階でね、2ヶ月前か、25万人で、ただ人道やってて100万人って意味がわかんないじゃないですか、
うん。
だって登録者数よりも4倍多いんですよ。
うん、
すごいですよね。それすごいですよね。
普通逆じゃないですか、
はい、
うんうん。
登録者数よりも少ないのが当たり前なので、とかいうとこも含めて、はい、解説が実は必要なんですっていうやつですね。うん、はいはい。でもキャッチーで別にそのままただなんか女の子たちがキャキャ言ってるのを見て楽しむっていうのもそれはそれであるんだけど、
うん、
実はそれには理由があるんですよっていう。
へ
え。はい。そうなんですね。はい、これは、うん、はい。相手がいれば1週間話ができるので
違う番組になってしまう、
はい、もうこれもね面白くて、もう日向坂のライブって必ず一番最後同じ曲で終わるんですけど、
うんうん、
その時に、客席が虹色になるんですよ、
うん、
要はペンライトみんな持ってるんで、こっからここの席の人は赤、こっからの人はオレンジとかっていう風になるんですね、必ず、うん、でそれは運営側は何も決めてないんですよ、
うん、
ツイッターでファンが有志で今日のライブはこんな感じでいきますって言うと、それがわーって回っていって、で本当にみんな何それをどっかから聞きつけてちゃんと分かってて、その曲始まった瞬間に俺の席は緑だから緑っつってペンの色変えるんですよ。
すごい。
それね3秒ぐらいで変わるんですよ、うんうん、本当に。
へもうみんな用意してるわけですね、
うん、でそれがいつも繰り返されていくと、その最後の虹色のライトに参加をしたいっていう子たちが出てくるんですよ。
うん、
ここが面白いところなんですよね。ファンが勝手にやり始めたことだから、運営側はコントロールしてないんだけども、うん、ライブに行って、その要するに、ファンが作る、言ってみれば、その、ライブの演出じゃないですか。
うんうん、
演出の一部に、自分も入りたいっていう、風になっていくんですよね。
ファンと一緒に。
本当に、本当に勝手にやってることなんだけど、うん、だから、なんか、今度もまた、ライブの、DVD、あ、ブルーレイが出るんですけど、その予告動画も最後のカットをそのファンが作ってる虹色の絵で終わるんですよ。だからもう運営側も絶対虹色になると思ってて、虹色が一番きれいに撮れるところにカメラ用意してあるんですよね。でも誰もコントロールしてないっていう。まあもちろんその発案者はいるんだけど、あの誰かが何その言うねん、アイドルをやってる側の人がやってくれってお願いしたわけではないっていうところがまた面白くて、
うん、
だからなんか面白いものが起きると、それにあれに自分も参加したいっていう動きが出てくるっていうのは
乗っかってくるんですね。
そうなんですよ、うん、そこが本当にすごく大事なところで、でもなんとかこの間も横浜球場でやった時はなんかあのそこら中のビルから見えたらしいですよ。ありとあらゆるビルから。あ
の虹色が。
そうそう、虹色が。要は天井がないから。
おお。
そうそうそう。
うーん、
で、あれ、1人2本持ってるから、だいたいペンライト3万本ぐらいなんですよ。だから結構な光量になるんですよ。そうなんですよ。
そうなんだ。
はい。
奥、
はい、
が深い。
深いですね、
テーマが変わりましたけど、はい、でもちょっとクラファンにもつながってくるという話で、ね、
いやでもね、基本ロジックは本当に同じなんですよ ね,
ね, ね
だから必ずどっかにやっぱり言い出しっぺがいて、
ね、
うん、でそれに乗っかる人の乗っからない人っていうのがいて、でどっかで必ずなんかその誰かが勝手に面白いことを始める、
うんうん
うん、でそれがネットがあるから可視化されていって、そこにみんながわって乗っかっていくうちに、そこが、それが別の意味を持ち出すんですよね、うん。で、別の意味を持ち出すと、じゃあそれにさらに参加をしていこうみたいな。
うんうん、
だからアイドルのなんか、いわゆるライブとかのコールとかって大体そうですよ、みんなが。大体運営側が言い出したことってほとんどなくて、それこそ最初は冗談のつもりで言ってたことが、うんうん、世界一になるぞみたいなことを冗談で言ってたら、はい、だんだんそれが本当になっていっちゃうみたいなとか、そういうのも含めて面白いですよね。
めちゃめちゃ面白いですね。
そうなんですよ。
なんかこう人気が出る前からファンになってるっていうことは結構なその勲章になるんですか？
いや、そこはあんま考えてないが、ただ、うん、あの T シャツって基本的にその時しか売らないので、うん、古いの T シャツ着てると、あの、お互いに目配せして、あ、お前も古いから、古いからいるのね、みたいなのはありますよね。
なんかこう、行列のできる店じゃないですけど、なんか行列があると、ついつい並んじゃうみたいな話あるじゃないですか。なんか、クラウドファンディングもちょっと似ていて、やっぱりこう、ハイ達成してるやつとかは、え、なんでこれがそんなにハイ達成してんのみたいな感じで、
はいはいはい、
なんか、興味なかった人もだんだんだんだん興味が出てきて、そのうち支援しちゃうみたいなのはあるんじゃないかなってやってますよね。
うんうんうん。
なんかこう、なんだろうな、ファンの人たちも2種類いて、なんかこう、未達成の時から、こう、目つぶって飛び込んで支援するみたいな人もいれば、うん、いやいや、なんか 100% 達成しないと支援しにくいんだよね、うんうん、みたいな。
いるいる。
ね。
ちなみに写真を見ないと伝わらないと思うので、あ、まだ、あ、送信された。今、メッセンジャーの方に、スタジアムの様子の写真を送りましたけど。
うわ、すご
い。うわ、うわ、うわ。
うわって、うわってなるでしょ？
確かに、これ虹色ですね。
想像のレベルじゃなかった。
じゃなかったでしょ。
僕もなんか、あの、横島だと思ってたら縦島。
これなんかあれで、あれじゃないですか。普通だったら、あの、チームラボとかが仕込むやつじゃないですか。
はい、
うん。そうじゃなくて、これは有志でやってるんですよ。
すごいですね。なんかあの、勝手にね、ペンライトにセンサー入ってて、
そう
自分のやつが勝手な色に光るみたいなやつはなんか見たことあるけど、これは違うんですね。
違うんです。
ってことは7色持ってたんですか？
この手のやつのは、人数が多いんで、はい、その推し面のカラーっていうのを2色のライトで表現するんですよ、
うんうんうん、
だから例えば赤赤だと誰、
うん、
で赤白だと誰、
うん、
人数が多いんで、
はいはい、
だからみんな7色に光るライトを2本持ってるんですよ。
2本ずつね、14本持ってるんだ。そうそう、
ああじゃなくて色が変えられるんで、
ライトが変えられるやつなんだ、もともと。いやーすごい。
大体みんな2本は持ってるから、ね、だから人数かける2本なんで、この満タンの数になる。だから何にも知らない人は、なんか今日横浜球場七色に輝いてるってびっくりするっていう、
ね、なんかダイバーシティみたいな感じになってますよね。
そうそうそうそうそう、そう、
いや想像以上だった、これすごいですね、うん、やっぱ近隣住民から見ると何昼みたいな。
そうそうそう、本当に。で多分これを周りの人に見せたいから、
うん、
そのやっぱりこの場所を選んでるんですよね。
あー、うんうんうん、あえて
オープンだね、
うん、
あえて
屋根がない
屋根がない球場を選んでるっていう、はい、
これきびだんごでこういうの出てきたら嬉しいですね。
いや相当面白いですね。
うん、
なんかこうね、そのユーザーというかその支援者の人たちが勝手にルール作って何かを始めるみたいなのはやっぱり面白いですよね、
うんうん、そうなんですよ、うん、でそういうのは一回出来上がるとねやっぱ強いんですよね、
うん、
勝手にやってるから、だから止められないんで、だから、まあ、これちょっと若干笑い話なんですけど、その例えば誰かの誕生日みたいなとか、うん、なんか、なんかそういうのがあって、うん、運営側が、
うん、
仕込むときってたまにあるんですよ、
うんうんうん、
とこのメンバーには見えない裏側のスクリーンに何秒後にこうなるから皆さんこうしてください、うん、掛け声をしてくださいみたいな出るんですよ、うんうん、誰もやんないの。
うわ
だって面白くないんだもん、急に言われて、そこれをやって面白いからやる、うん、でそのメンバーがこの曲の時には虹色になるのを待ってるからやるんですよ、
うんうんうん、
サプライズって面白くないの。
あ、そうなの、
うん、
そうなんだ、
そう。しかも人に言われ指示されてやらされるサプライズって何にも面白くない。
厳しい、
すごいですね。だからやらされてる感があると一気にしらけちゃうんですね。
一気にしらけるの、
わ深いな、
すごい。
だからそれは多分日向坂の場合はこのみんなが自主的に始めたことって成功した事例があるから余計にそうだと思うんですよ。
うんうんうん、
うん、
みんなでやろうな、
そうそう、みんなで作っていくっていうことに意味があるよねっていう、そうそう。でもまあ本当みんな本当調教されてるので、本当ね、曲のイントロが鳴った瞬間にこの色になりますからね。
調教みたいな、
うん、ファンが調教されている、
されてるんだ、
されてます、
すごいな。
なんかこれはたまたまこの曲の時は七色ですけど、うん、例えば誰かのソロの曲とか始まるとその子の色に一瞬でまた変わるんですよね。
うん、愛だ、
そう、愛なんですよ、これは。そうそう、
予習していかないと一元さん行ったら大変なことになりますね。
あ、でもね教えてくれます
よ、ね、あ、そうなんですか、
うんうんうん、
で別に曲って5秒で終わらないから、
うん、
こ周りを見て、あ、今はこれなのね、
この色なんだみたいな、
この色なんだみたいな、そうそうそう、そう、
いつかちょっとツアーに行きたいです ね、
僕もちょっと正直一番遠い世界なんですけど、今の話を聞いてちょっと興味出ました、うん、
なぜただですね、今ですねプラチナチケットとなっておりますので、
あ、日向坂さんは
まず当たりません、
絶対無理なんですね、
はいはい、でも明日行けるんですよね、
ま、僕はちょっと友人が一緒に撮ってくれたので、
うんうん、
はい、
いや、どのアイドルでもいいか行ってみたいですね。
ねえ、
あ、でもこれをやってるところはあんまないですね。
あ、ないんだ、
でこれも結局これクラファンの話にまたつながっていくんですけど、もうなんかもうアイドルトークになっちゃったからアイドルトークもうちょっとしますけど、あの岡田さんっていう方のアイドルのいる暮らしっていう非常にいい本があって、
はい、
でよくほらファンって変わっていくっていう話する、はいはい、あるじゃないですか、うん、でそれは売れちゃったから僕はもういいやとかって勘違いされやすいんですけど、うんうんうんうん、そうじゃなくてそのアイドルを見ることを生活の中の一部に入れてる人たちっていうのは自分の好きな距離感を持っている、だから例えばそれこそ本当も路上で20人ぐらいしかいないところで見るのが好きな人は、うん、その人が売れていくと会場が変わってっちゃうわけですよ、
うんうんうん、
だから次の20人ぐらいの誰かを探すって、
距離感が好きだ、
うん、そうそう、その距離感だから距離感を楽しむ遊びなんだよっていう本で、非常に僕は腑に落ちた本で、だからそこにずっといてくれればずっと応援し続けるけども、うん、そこから自分の違う距離感になっていく と、今度は違う人を見つけていこうとするっていうのなんですよね。
そういう人も、
そうそう。だそれで言うと、僕はもうすぐ武道館ぐらいが一番好きなんですよ。
おお、あの甲子園の前の地区予選
そうそうみたいなね。そうそうそうそうそうそ
う
そう。
はい、いいですね。
あともうちょっと頑張ると武道館行けますぐらいの希望感が僕は一番好きで、でそういうのを常に探してるみたいな。
うん、
ところはなるほど、あ、なんで僕が見る相手を変えていくのかっていうのはそこで非常に腑に落ちて、で多分クラファンもそれがあるんですよ、
うん、
超アリアダプターがすごい好きな人と、うん、ある程度出来上がっていて、そこからさらにもう第2弾ロケット行きたいっていうところに乗っかりたい人、
うん、
でもうもうもう成功がほとんど決まっていて、でみんなこんなにたくさん応援してる人がいるんだったら僕も乗っかっておこうみたいな感じで、まあ、金額だと言い切れないところがちょっと難しいので、アイドルだと会場キャパとかで分かりやすいからあれなんだけど、うん、そうじゃない感じをその自分の好きな距離感っていうのが多分クラファンであるはずなんですよね、
うん、
でそれと同じ感じ、自分と同じ感じの人を見つけると、これ遊びとしては非常に楽しくなる。うん。うん、あ、あいつ買ってるみたいな。
なんか、
そうそうそうそう。
会社の規模とかも結構似てません？
あると思いますね。だからもちろん投資の世界もそれありますよね。
うんうん、そうなんですよね、うん。なんか私の前職で楽天にいたんですけれども、
うん、
入ったのが90人の時だったんですよ、
うん、
でやっぱりその時の会社とその私辞めた時1万人いたんですけども、1万人の時の会社ってやっぱこう違うものになっているので、
確かに
どのステージの会社が好きとかっていうのも多分あるだろうなと思いますし、
そうですね、そうですね、
それこそ私投資とかもすごい好きなので、その投資する対象とかもやっぱりこう、うんうん、当たり前なんですけど、当然その大きい会社とかだと、まあ、その公開してれば株は買えますけれども、
うん、
そうじゃない、まだ公開する前、そういうところかもう、ベンチャーキャピタルとかもまだ入れてないような、
はいはいはいはい、
アイディアにちょっと毛が生えたぐらいのところって、すごくやっぱり面白いんですよね、
うん。
まだどうなるかもわからないみたいな。でも、
アイドルがなぜいいかっていうと、うんうんうん、これ、良くも悪くも回転が早いんですよ。う
ん、
だから、こういう状況の時にこういうことが起きるとこうなる、もしくはこういう時にこれで行って手を間違えるとこういう風になってしまうみたいなことが非常に速いスピードで見れるんですよね。
その辺は既視感とかもあるわけですか？
あります。
同じような運命、
あ、これまずいやつ来た、
展開とかが、
そうそうそうそう、ってなるので、うん、他のジャンルにそこで得たノウハウみたいなものを持っていくときに、うんうん、参考事例がいっぱいあるんですよ。
面白そうですね。
はい。
今の話はかなりクラウドファンディングに近いですよね。だってクラウドファンディングでもう次から次へとどんどんどんどん面白いの出てくるじゃないですか。
そうそうそうそう。
こうね、スタートアップに投資とかってなるとそんなにね、数多く
そんなできないじゃないですか。うん。
キックスターターで支援とかってね、もう毎日やっても別に新しいプロジェクトはどんどん出てくるので。
うんうんうんうん。
アイドルの推し活とクラファンへの投資と意外な共通点。
だから売れてくると、例えば写真集みたいなの出したりするんですよね、
うんうん、
そうすると今は写真集の当然 SNS、Twitter のアカウント作られてくるんですよ、
うんうん、
でもそれのフォロワー数で大体も売れる部数は読めちゃいます、
うん、
なるほど。
ほとんどブレがないですね。でやっぱりそれはもちろん本人がやるわけじゃなくて、写真集を出そうっていうその出版社とか編集部が運営をするので、うまくやらないと、あそこの出版社下手だよね、
まあ、在庫の山抱えちゃったりとか、
うん、になったりとか、うん、そういうの
全然売れなかったりとか、
であと当然写真集だから小出しにするわけですけど、
うん、
その小出しのタイミングであるとか、
ほー、
そういうのも含めて、まあ本当に 短期間に非常に濃い、いろんなものが見えるっていうのは面白さの一つではある。で、ありながら、まあ、